これちょっとだいぶ迷ったんですけども、僕は池島兄弟に、ね、一言謝らなあかんことがずっとあったんです。池島兄弟は忘れてはると思うんですけど、多分ね、僕の中には、ね、ずっと引っかかってたことがあって、忘れかけてたのがまたひょっと今朝またお顔を見てまたふっと思いました。何かと言いますとね、だいぶ昔の話なんですけど、大阪キャンプの時にね、リバーサルホテルだったんですけども、最初の頃のキャンプで、その時の出来事なんですが、いらっしゃるお元気なんですけど、もっと元気お元気されてね、会場の設営といいますか、場所のあれとか、やり方とかいろいろね、私たちにご指導してくださって、キャンプの時とか活躍おられて、で僕あの時確か生産式のね、パンとブドウ液をどうやって配ったら一番効率的かということで、いじめ兄弟がいろいろ考えてくださって、まあ、こういうふうに配ろうか、たらくはこうしてここに立てて保有の仕方とかやってて、なんか僕もちょっと変更だったんで、すっとね受け入れられないところがあったんです。ちょっと僕の方がね、一方的にちょっとプイッと職は放棄していなくなったんですね。あそこ6階がキャンプ場でしたかね、部屋が。で7階が北側に階段があって、屋上に流れるんですけども、そこは ほとんど人が来ないんですね。で僕はそこの場所があるのを知ってたから、すぐそこに行ってキャンプが終わるまで降りてこなかったんです。すぐ横にいて、で入島兄弟が一人で他の兄弟たちと手分けしながら、生産式の時に、ね、キャンプが始まってやっておられた声とかが聞こえますんで、でも僕は住みながら絶対に出るものかということで、まあ、そういうことがあって、それはどうも入島兄弟にねごめんなさいということを言えなくって、ずっとこのまま来てたので、このまま今年はもう年を越したらいかんと、これはもう年齢でせり、けりをつけて新年を迎えたいということで、今日どうもすみませんでしたその人はいろいろご迷惑かけまして私の小さい心で本当にイエス様にもごめんなさいしたいと思います。今日高橋兄弟がメッセージを取り入れていただきますので、そこで感謝の祈りをさせていただきたいと思います。イエス様、あなたの皆を覚えて賛美いたします。礼拝の後、こうして福音集会の時を持つことが今日もできましたから、本当にありがとうございます。あなたの前には本当にいろいろ罪を犯すものですけれども、イエス様の十字架の贖いがあって、いつも罪が許されていくことができますから感謝します。今日高橋兄弟の口を通してイエス様が御言葉を語ってくださいます。どうぞ私たちの心をあなたに言って開かれ、私たち一人一人もイエス様の御言葉に耳を傾けて、この福音集会本当にイエス様の祝福を本当にいただくことができるように、どうぞ導いてください。感謝して主の皆によってお祈りいたします。アーメン。今日はですね、高橋兄弟が、引用してくださる御言葉のですけれども、コリント人への手紙の第2です12章の9節になります。お読みいたしますね。コリント第2の手紙12章9節、しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私は、キリストの力が私を覆うために、むしろ私の弱さを誇りましょう。タイトルは、弱められる恵み、 弱められる恵みと題して兄弟から御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。長岡系が急に来れなくなって、レック系の CD 聞こうかとかいろいろ兄弟たちと相談してたんですけど、やっぱり兄弟たちいるので生でやった方がいいんじゃないかいうことで、ひこちゃんは葬儀がいつあるかわからないんで、葬儀やったらメッセージひろた兄弟頼みますって言ってて、で、今日は私になりました。これから龍志郎くんも加わってくださるんで、これからまた何人かで突然穴が開いたら分担していけたらと思います。昨日今日続いて恐縮ですデューシロー君いなくなったキャンプでいなくなってどこ行ったってみんなで言ってたんです。今日真相が明らかになって感謝です山田渡系があちこち開かなくていいようにプリントして好評だったので、今日もあちこち開かなくてもこれ見てってゆっくり眠りたい方は眠っていただいても、大丈夫かと思います。今龍志郎兄弟に読んでいただいた箇所から弱められる恵みと題して少し学びたいと思います。それから昨日は家庭集会感謝でした。何だどう転んでって友達高校の同級生のダギリ君が来てくれまして、奥さんと一緒に来てくれて、去年からALSで病気になって治療法がなくって進行を遅らせるだけいうことで悩んでて、入院した時お見舞い行ったりしてたんですけど、で今週ちょっとまた集まって忘年会しよういう話してた時に、私が話する言うたら、お前が話するんやったら聞きに行ったって来てくれたんで、何がどう転んで恵みになるかわからないなって思います。でかなり心開いてくれてたみたいで、自分で奥さんに ALS って言っていいよって言ってたんでよかったなって思います。去年に ALS って分かった時にはまだ僕と同じ年ですから、退職、この春で退職して学校の先生だったんですけど、学校に出ていく時に玄関でやっぱり奥さんが号泣したいうこととかいろいろ聞いてたんで、よかったなって思います。また福音に触れる機会がたくさん与えられるよう祈ってください。で前に小田兄弟来た時司会してちょっと話しましたけども、30年一昔奄美大島キャンプに行きまして、その時まだ友の系がお元気でね、いろいろ手配されてたんですけど、メインのホテルには泊まれなくって夜になったらマイクロバスに乗せられて、なんか暗い道を走ってなんか寂れたホテルで、小田兄弟と大須賀兄弟と3人泊まりましてですね、大須賀兄弟はすごいノイローゼで、で話がその大須賀兄弟がねやっぱり神経質よくからめちゃくちゃ綺麗にシーツをですね、自分で布団出して引くんですけど、シーツ引くんです めちゃくちゃ綺麗に弾くんですね。僕なんかぐちゃぐちゃにパッパッて広げるんで、でめちゃくちゃ几帳面ですねって言うと、僕はノイローゼだから言って、そっから心の病の話が始まって、で小田兄弟は奥さんがずっと双極性障害で悩んでられて、その頃僕もまだあの睡眠障害だいぶ引っ張ってて、でその時しみじみ話になったんが、あの双極性障害とか肺で、あのね、元気な時とデプレッションでこう沈む時あるんですけど、あの人間ってこう、ね、肺でいる時よりも沈んでる、ね、叫んでる時の方が、あのイエス様に近いんじゃないかなって話、その時しみじみと、あの寂れたホテルで、あのして、それ奄美大島キャンプの、大きな恵みだったんですけど、で前葬儀の時にも紹介したんですけど、この4行の一番初めに書いてある「時を忘れて」って、あの詩ですね、あの「目を閉じなければ見えない世界がある」、口を閉じなければ言えない言葉がある、耳を塞がなければ聞こえない声がある、歩み止めなければ会えない人がいる、少しぐらい遅れたとしても大切なものを見つけたいから、道であり真理であり命である主に尋ね求める時を忘れてって、あの山口ひろ子さんっていうあのゴスペルシンガーの方で、その方もあの潰瘍性大腸炎で病気ばっかりされてて、あの入院先の病院の中でラジオを聞いて福音に出会って、その方が作られた歌で、あの目を閉じなければとか、ちゃんとあの歌詞もあの曲もついてるんですけど、私たちの歩みって、歩み止めなければって、口を閉じなければって、元気で歩んでる時は恵まれてるように見えて、逆にたくさんのものが聞こえなくなったり見えなくなったりしてて、病気になったり、あるいは強制的に休まされる時に気づくこともあるんじゃないかなって思います。もう開かないでこのプリントを見てもらったらと思うんですけど、その下の段のマタイの20章の29節から33節、エリコの盲人ですね。彼らがエリコを出ていくと、大勢の群衆がイエスについていった。すると道端に座っていた二人の盲人がイエスが通られると聞いて叫んでいった。主よ、私たちを憐れんでください。ダビデの子よ。そこで群衆は彼らを黙らせようとしてたしなめたが、彼らはますます、主よ、私たちを憐れんでください、ダビデの子よと叫び立てた。するとイエスは立ち止まって彼らを呼んで言われた。私に何をしてほしいのか。彼らはイエスに言った。主よ、この目を開けていただきたいのです。イエスはかわいそうに思って彼らの目に触られた。するとすぐさま彼らは見えるようになり、イエスについていった。ここで30節ですね。イエスが通られると聞いて叫んでいった。でエリコの盲人がその叫ぶことができたのは、彼らにですね、叫ぶ以外に方法がなかったっていう、叫ぶために彼らは目が見えなくなるっていう弱さを 与えられていたのかなって思います。もし自分の目でイエス様を見ることができて、自分の力でイエス様のところに歩いていくことができたら、主よ私たちを憐れんでくださいっていう叫び声は出てこなかったんじゃないかなって思います、私を憐れんでくださいっていう叫び声が自分が今盲人で社会から阻害されて暮らしている苦しい状態から解放される唯一の方法じゃないかなって思います。昨日多摩での家庭集会でこのかわいそうに思ってっていうので8箇所出てくる、その8箇所学んだんですけども、聖書の原点ではスプランク二条前、腹はスプランクが腹綿で二条前がひっくり返る、イエス様、私たちがもう叫ぶしかなくて叫んだ時にイエス様が働いてくれるっていうことじゃないかなって思います。うちの家はちょっとまなみのね心臓のんがちょっと落ち着いて、まだ来月もう一回循環器センター行くんですけど、ほっとしてるところなんですけど、今よしやくんが救急車忙しくてトラブルもあったりでいろいろ疲れて、今日出動できてるのか、多分できてるんでしょうかね。今日出動日で24時間行って24 48時間休んで24時間で、もうやっぱり心身ともに疲れてて出ていくのが大変で、昨日の晩もよしやくんと電話して、ここまで来たらもう祈るしかないねで神頼みだねって二人で話してたんですけども、こうね沈んであれとか困難の中に置かれることが私たちにイエス様に対する叫びを起こすんじゃないかなって思います。コリントの手紙の第1の1章の27節ですね。しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるためにこの世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選ばれたのです。イエス様は、これメッセージの原稿が入っちゃってイエス様は弱いものを選ばれるってここに書かれています。自分の力でバリバリこの世を歩めるものじゃなくって弱いものを歩まれます。で、先ほど読んでいただいたコリント第2の12章9節ですね。しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われるのたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょうって、パウロも目の病だったんじゃないんだろうかとか、転換だったんじゃないんだろうかとか、いろいろ言われてますけど、その病がなかったらもっともっと福音伝道できるし活動できると思って祈っても、それは癒されなくって、代わりに与えられた御言葉が私の恵みはあなたに十分であるっていうことでした。聖書に出てくる祈りで 有名なのがヨナの祈りで、前司会かなんかで龍志郎くんもヨナの祈り好きって言ってたんですけど、ヨナの祈りを好きな人が多いって思うんですけど、あの子ども集会も先週あのヨナについて学んだんですけど、その下の段落ですね、ヨナ書の2章の2から7ですね。私が苦しみの中から主にお願いすると、主は答えてくださいました。私が黄泉の腹の中から叫ぶと、あなたは私の声を聞いてくださいました。あなたは私を海の真ん中の深みに投げ込まれました。潮の流れが私を囲み、あなたの波と大波が皆私の上を越えていきました。私は言った、私はあなたの目の前から追われました。しかしもう一度、私はあなたの聖なる宮を仰ぎたいのです。水は私の喉を締め付け、深淵が私を取り囲み、海藻は私の頭に絡みつきました。私は山々の根元まで下り、血の管抜きがいつまでも私の上にありました。しかし私の神主よ、あなたは私の命を穴から引き上げてくださいました。私の魂が私の内で衰え果てた時、私は主を思い出しました。私の祈りはあなたに、あなたの聖なる宮に届きました。この最後の7節のところですね、あの私の魂が私のうちに衰え果てた時っていうのが、あのこのヨナさんのお祈りのキーポイントじゃないかなって思います。あの私たちは順風満帆で、あの恵まれてるわ、あのイエス様の近くにいるわって思ってる時、案外傲慢になって自分の力で歩んでいて、イエス様から遠いところにいるかもしれないんですけど、逆にあのもうダメだわ、あのもうおしまいだってあの思う時に、あのイエス様の近くにいるんじゃないかなって思います、私の魂が私のうちに衰え果てた時が、このヨナの祈りのキーポイントじゃないかなって思います。あの水難救助の時にですね、あのもがいてるね人は逆に助けに行ったら、こうしがみつかれて一緒に沈んじゃうけど、だからすぐ助けに行かずに、ちょっと弱ってもらわないの助けに行かれへんってありますけど、イエス様もあの私たちが口先ではですね、イエス様助けてと言いながら、私たちって自分でこちょこちょあっちこちょこちょこうあのご自分様の対策を立ててる時は、あのイエス様がなかなかあの助けてくれないんですけど、晩酌つきってあのもう神頼みしかないわ、祈るしかないわっていう時に、あのイエス様の助けが起こるんじゃないかなって思います。礼拝の中で詩編が一番読まれますけど、あの詩編の中でその叫びっていうと、やっぱり42編で、次の詩編42の段落ですね、鹿が谷川の流れを下へあえぐように、神よ私の魂はあなたを下へあえぎます。我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか、見前で思い乱れているのか、神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。御顔の救いよ、私の神よ、私の魂は見前に絶望しています。 それゆえヨルダンとヘルモンの地からまたミサールの山から私はあなたに思いを起こします。あなたの大滝のとどろきに淵が淵を呼び起こし、あなたの波あなたの大波は皆私の上を飛び越えていきましたって、本当にイエス様に叫ばされるところにこの詩編の祈り手は置かれているんじゃないかなって思います。前に詩編42編で学んだ時に紹介したんですけど、グッドニュースバイブルって分かりやすい英語で書かれた聖書のその6節7節がですね、Here in exile my heart is breaking ってハートですね、心が壊れちゃった壊れていますですね、 Heart is breaking and so I turn my thoughts to him、 それで私は心が壊れちゃって私は私の考えを神様に向けました。He has sent waves of sorrow over my soul、悲しみの大波を私の魂の上に来ました。 Chaos roars 混沌が叫びます。私に、Like a flood 滝のように混沌が私に叫びます。 Like waterfall thundering down 滝が雷のように落ちるようにって、そういう状況に置かれるとき、私たちの祈りが本当の祈りが起こされるんじゃないかなと思います。70節の5節次の段ですね、私は悩む者貧しい者ですっていうのが私たちの祈りの基本じゃないかなって思います。神よ私のところに急いでください、あなたは私の助け私を救う方、主を遅れないでくださいっていうところですね。で最近どなたかのメッセージでも出てきましたけれども、第一列王記のサレファテのエリアがサレファテに行った時ですね、最後第一列王記の17章ですけど、さあシドンのセラファテに行きそこに住め、見よ私はそこの一人のヤモメに命じてあなたを養うようにしているって、エリアがバールの預言者たちの戦いで勝った後殺されそうになって逃げてるところですね。彼はサラファテへ出て行った。その町の門に着くとちょうどそこに焚き火を拾い集めている一人のヤモメがいた。そこで彼は彼女に声をかけていった。水差しにほんの少しの水を持ってきて私に飲ませてください。彼女が取りに行こうとすると彼は彼女を呼んでいった。一口のパンも持ってきてください。彼女は答えた。あなたの神主は生きておられます。私は焼いたパンを持っておりません。ただ亀の中に一握りの粉と壺にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通りに三本の焚き火を集め帰っていって、私と私の息子のためにそれを調理しそれを食べて死のうとしているのですって。このヤモメちゃんはですね、もうヤモメちゃんの目に見えたのは壺の中に亀の中にほんの一握りの粉と壺の中にほんの少しの油があるだけです。すいません、これ何見えるだけです。でそれを食べる死のうとするっていう、その、ヤモメちゃんの目にはもう絶望的な状況しか見えてないんですね。でエリアは彼女に言った。恐れてはいけません、 言ってあなたが言ったようにしなさい。しかしまず私のためにそれで小さなパン菓子を作り私のところに持ってきなさい。それから後にあなたとあなたの子供のために作りなさい。イスラエルの神主がこうおせられると、主が地の上に雨を降らせる日までその亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。彼女は言ってエリアの言葉の通りにした。彼女と彼および彼女の家族も長い間それを食べた。エリアを通して言われた主の言葉の通り、亀の粉を尽きず、壺の油はなくならなかった。あのこのヤモメちゃんも飢饉が続いて、もう亀の中に粉がちょっと、壺の中に油がちょっとって弱められて絶望してたんですけど、私たちの目にはそう見えても、イエス様からしたらイエス様の助けがファイナルについてて、そこを見たら決して壺の油はなくならず神の粉はなくならない、そのことの体験のために、私たちは盲人が歩いてイエス様のところに行って叫ぶことしか方法がないところに置かれたみたいに、ヨナがお魚さんの中で水の中でもう溺れて叫んだように、私たち一人一人もその淵の中に、淵が淵を呼び起こす中に置かれて叫ばされるんじゃないかなって思います。でも決していつもベック・ケイが私たちの神様の名前はいっぱいあるけど、一つの名前は望みの神ですよって言われたように、必ず光があって、私たちの目にはもうみすぼらしい亀の子に粉がちょっとしか見えなくっても、その亀の向こうに無限の恵みを持っていらっしゃる神様がいらっしゃるっていうところへ導かれていくんじゃないかなって思います。最後に一番上の、コリントの手紙の第2の12章9節を読んで終わりたいと思います。コリントの手紙第2:12-9、しかし主は私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ私の弱さを誇りましょう。と、以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。一言お願いいたします。メンウェイですが、身を覚えて賛美します。高橋兄弟の口を通して今日の御言葉を私たち一人一人に授けてくださってありがとうございます。私たちの皆さんの中に働いてくださるイエス様、本当に感謝です。ですから私たちは本当に自分の弱さをイエス様に打ち上げることができますから感謝です。この1週間一日一日回ってあなたに準備してください。主の皆によって感謝して応援いたします。アーメン。最後に曲賛美して終わりたいと思います。リクエストがございましたらよろしくお願いいたします。